ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈を好奇心に変えろ、10時の特集、
木田晃平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日にお送りしております親子教育相談所、いろんな相談に答えてもらっているのが、呉と福山にあります通信制普通科東林館高等学校の木田晃平理事長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福山駅のすぐ近くに、はい、スリラーハウスというかお化け屋敷
が、あ、そうそうそうね、
行かれました。
いや、まだ行ってないんですよ。外から見てこうね、
楽しいですよ。
楽しいです
か？怖いけど、怖いけど、呉の方に行きましたけど、
怖い、
すっごい湧き汗かきましたけど楽しいです。
私も前の呉のところで聞いたことありますね。あ、いいね。怖いかった。
あれでもね、ああいうストーリーを考えたりちゃんとするお化けのプロがいるみたいですから ね、
う
ん、
ね、
あれはあれでちょっとまたコミュニケーションを図ってるんでしょうけども、ね、
駅前にどんどん人が来てほしいですね。
あ、そうですね、
あれで、
さあ今夏休みですけども、はい、通信制普通科の東林館高校は夏休みは確か、
そうですね、あのお盆以外はあの自由登校っていう形をとってます。やっぱりあの子供たちの中にはやっぱ学校以外になかなかまだ出れない子たちもいるので、やっぱその子たちがですね、やっぱ一人でずっと家でですね、こう思い悩んでたりしても良くないので、やっぱできるだけもし学校に来たかったら来れるような状態を作ったり、
じゃあ先生も、
そうですね、先生も交代で学校に来て、で担任の教員とはすぐにこう連絡が取り合えるようなやっぱ環境も作ってますので、やっぱり一人で悩まない状態、悩んだらすぐに相談できる状態というのはやっぱり作っています、
ね、夏休みっていうのはまあ長期間あっていいのか悪いのか分かりませんけども、はい、中学1年生で新たに不登校になる生徒の欠席が目立ち始めるのは、
はい、
夏休み明けっていうのをちょっと読んだことがあるん
です。あ、そうですね、やっぱりこう夏休みまでは、休みまでは一生懸命頑張ろうって言ってですね、なんとかこの4月5月6月7月
乗り切るわけ、
乗り切っていったんだけども、やっぱ休みでやっぱりそこでちょっとエネルギーがなくなっちゃったり切れちゃったり
とか、あと学校行かないで家にいると意外にこっちがいいんじゃないみたいな、
やっぱりこう、まあ、楽を ね知るっていう、でね、やっぱりこう家族にこう囲まれてるとそっちの居心地が良くって、なかなかこう次の一歩がこう踏み出せない。
踏み出せない。だからこの夏みんな、なんかこうできることをしておくことっていうのはあるんでしょうかね、やっぱり。
まあとにかくですね、まあそういう兆候が見れたら、まあ本校なんかでもあの中学生コースっていうのがあって、中学生のお子さんでもこうサポートできますので、まあそういったこう専門機関へ、もう大きなことになる前にできるだけお早めにもうご相談いただくっていうのがもう一番だと思います。
もうこの子ちょっと家も全然出てこないし、記録もちょっと。失せたような気がすると思ったら、まずは相談して、
相談していただいて、例えば一回休憩で、本校来ていただいて、で元気になったらまた元の中学校帰ってい
って、そういうことでもいいんですか？
はい、可能です。
なんですって、だからもう今までさ、
機関とか施設がありますからね、こう学校とかね、
そうね、今まで学校って割とさ、こうじゃなきゃいけないみたいな中で私たちは育ってきてますけど、
もうそういう子たちたくさんいます。
多様的になってきて、
元の中学校在籍したままで。あの本校来れるので、ちょっと休憩して1、2ヶ月休憩してまた帰っていくとか
ですって、皆さん、さあちょっと夏休みということで今月のテーマ、こんなテーマです。
夏休みは子どもたちがたくましく成長する反面、開放感や気の緩みから生活が乱れて非行が多発しやすくなるとか、
よく言いますね、
深夜徘徊や無断外泊、家出が多いのも夏休み。またですね、携帯電話などによる違法情報、有害情報へのアクセスが原因で犯罪に巻き込まれてしまうケースもあるんだそうです。まあ非行、いわゆる非行ですよね。こちらを防ぐために大切なことって何でしょうか。今日は皆さんで考えてみたいと思います、
はい、まあ、確かに自分のことを思ってもやっぱり一番深夜に遊び出したのは夏休みですね。
なるほど、
ね、
やっぱりね、
そうですね、まあ開放的になりますしね、
そう、なんか花火をやろうとかでね、ちょっとずつこう男女が集まったりして、はいはい、たむろしたりして、金髪染めてこう2学期来るみたいな、ありましたよ、
なんでかかんないけど金髪染めると強くなった気がします、
なるほどね、
で現実としてショック受けるんですけど、
変わってないと、色しか変わってない、
色しか変わってないことにちょっと後で気づくんですけど、やっぱり夏休み飛行に、
そうですね、やはり夜遅くまで外にいても、まあ、寒くないですから、
ああ そうか、
ね、やっぱ夜外にい
や確かに、
ね、そうですね、
冬なんかやっぱ寒いですからね、うん、家に帰りたくなりますよね、やっぱりね、
そう
か、でまたあのやっぱ夏祭りとか、うん、花火大会とかそういった、
ね、イベントもね、
イベントがやっぱりあの地域を超えて年齢を超えて、はいはい、良くも悪くもいろんな人が一度に返すっていう機会だったら夏は増えます
よね、うん、寒くないからね、
寒くないですよね、
友達の家泊まってもね、
そうなんです、その辺あたりやっぱ保護者の方注意が必要ですよ、ね、
あ、まあ、そういう時注意するのに一応思うんですけど、じゃあ門限とか決めた方がいいんですか、
あ、やっぱり枠組みは私大事だと思いますよ、やっぱり、はい、大事だと思います、特にそういう時こそやっぱお父さんの出番じゃないかなと思いますね、まあね、いろんなご家庭の事情でお父さんいらっしゃらないところもあると思うんですけど、まあ、そうであれば例えばおじさんなんか親戚の方とかですね、まあ、おじいさんとかですね、やっぱり男性は父性っていう枠組みってすごく大事で、やっぱりあの愛情っていうのはこう母性愛、こう包み込むだけが愛情ではなくって、こうきちんとルール設定して断ち切るのも愛情ですので、
例えばじゃあもうあれ文言とかだったらもうあの自分で自分というか父親とかそういう父性の愛で決めていいわけですか、
は
い、
あ、もうお互いまあ話を
まあ、ね、
話をして、うんうん、例えばまあ夏祭り行くの OK だけど、うん、じゃあ例えば夜9時までに帰ってきなさいよとか、
うん、9時
早くない
花火終わるの9時半だよねとかっていう話をして、
まあね、例えばまあ夜10時にじゃあどこそこ迎えに行くからそこにいなさいと、う
ん、あ、
ね、やっぱりきちんとこうやっぱり枠組みは私絶対大事だと思いますね、うん、そこはやっぱり何にしてしまうと、やっぱりいろんなことをやっぱ巻き込まれていく可能性ありますので、まあ、きちんとした枠組みはお互い話をして、じゃあ例えば10時がいいっていうのは、じゃあ10時に、じゃあ絶対守りなさいよと。これ1分でも過ぎたらダメですよっていう、そこはきちんとした、まあ、決めたことは守りましょうねっていう枠組みは絶対大事
です。なるほどね。
もちろんね、それは友達との時間も当然大事だと思います。でもやっぱり家族で一緒に生活している以上は、僕は私家族のルールが絶対だと思いますので、ね、共同生活を送ってるわけですから。
そこをね、ゼロにしてしまうとね。
やっぱりきちんとした枠組みは大事だと思います。
じゃあ夜中に出ていくのを見たら、もう注意をするべきであると。
それはもちろん当然ありますね。はい。
まあね、でも結構友達の家に泊まり合ったりとか、ね、そうやってちょっとこうね、
外泊
語りとか、同棲ですよ、外泊ってもね、とか、そういうのもありますよね、結構ね、
は
い、夏休みだからしたいなみたいな、
ね、友達のところで受験勉強する、そういうのは、
そういうのは、あの、これ、僕は一手間かけることがすごく大事だと思うんですよ。だから保護者の方が相手の保護者の方へ電話すればいいと思うんですよ。まずは。今日うちの息子がとか娘がお世話になります。ありがとうございますって。
ね、親同士
で。ね、親同士が知ってることの方が保護者の方は安心ですよね。
それ、木田先生、ね、都合悪い時あるんですよ。
どうね、
何をやってたんですか。
ね、もっと手間をかけるとすれば、例えば菓子折りを持って今日お世話になりますって一緒に行けばいいと思うんですよ。でもしそれが嘘だったとしたら、友達の家じゃなかったとしたら絶対に拒否しますから、
いや拒否
します、子供はね、絶対拒否します
から、
いいよ、そんなの、
そんなやめて、
そしたら、いや何言ってんの、じゃあお前友達の家行くのが嘘なんかって追求するんじゃなくて、いや何言ってんのって、あなた友達の家でお世話になるんでしょって、これは社会人のルールなんですと、ねって、だから子供と同じ土俵で戦っちゃダメなんですよ、親は。
ほうほうほう、
これ戦略です。戦いを略さなきゃいけないので、
ね、
子供と同じ土俵で、あんたそれ嘘でしょ、どうでしょ、みたいな、そうなっちゃうと、これもう水かけ論になっちゃうじゃないですか。
そう
じゃなくて、ね、保護者の方、
まあ、嘘つくようになりますもんね、
保護者の方、もう一個、上を行かなきゃいけないので、いや、あなたの言うことは信用してるよ。うん、でも、これはそれとは別次元の話で、俺はあなたは相手のお家の方にお世話になるんだから、お母さんが相手の親御さんのところへ挨拶行く。お父さんが、ね、相手の保護者のところへ、ね、ご挨拶に行くのは当たり前ですと。
これは社会
の。そう、社会のルールなんですと。
それじゃないとお母さん止められない。
そう、止められませんよって言えばいいんです。
ほうほう、
同じ土俵で戦う必要ない。
これでもあれですね。一番最初が肝心ですね。
肝心です。
去年は OK してたのに。
ああ、そうか。
ね。
ね。
最初が肝心ですね。
最初が肝心ですね。
でも、ダイナリちゃんの時は言わなくても挨拶も言ってない
のに。
友達してくれた
じゃん。おかしいじゃんとかなるから。
ダメだから。
一番最初の大事です。でも、これは軌道修正できると思いますからね。いいからでも。
なるほどね。あと、やっぱり飛行の兆候みたいなことあるんですか、こういう深夜外泊以外
で。あ、まあ、もちろんね、タバコの匂いがするとか、ね。まあ、当然時間が遅くなるとか、なんか普段と比べてよそよそしいとか、もちろんあると思うんですけど、基本的にそういう兆候に 気づくことができる保護者の方のお家のお子さんが、うん、もう非行してずっと家に帰ってこないみたいなことには、私はなかなかなりにくいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり非行に走る、やっぱりご家庭っていうのは、どちらかというと、その子供に無関心、放任してるとか、まあそもそも兆候って何みたいな、そういう状況がすごく多いんじゃないかなと思うんです。だからそうやってこう注意深く、あ、兆候どう、なんかこうね、こう普段と違うんじゃないかみたいなことにこうきちんと注意深く見られるご家庭っていうのは、まあ、そういう意識ですごく大事だと思うんですよね。
あとね、別にほら友達が変わってね、今まではいいこと というかね、まあだったのに、なんか急にこう本当、まあ兆候っていうんじゃないけど、なんかこう急にちょっとこう変わってきたわねみたいなのはわかると思うんですよ。放任してなくても、そういう時にはこう親はなんかあんたどんガミガミガミねって言わない方がいいんですかね。
それはやっぱり感情的にやっぱりこうぶつかると、やっぱ相手も感情、これ別に親子関係だけじゃなくても、
そうそう、なんかね、色気づいてくるみたいなね、
だからそこはやっぱりこうきちんと向き合ってあげることじゃないのかなと思う。やっぱり同じ、さっきも言いましたけど、同じ土俵で感情的になってこうやり合ってしまうと、
あんた何あの友達とかね、
そう
ね、
とかで、
そこで意固地になって、
友達のこと言われると嫌な時期ありますよね、親からね、何々ちゃんのはなんか何々ちゃんと言ったりいつも遅いねとか言われるのが嫌だった時ありますよね。ああそうか、じゃだから向き合わないで、どうするんですか、ちょっと色気づいてきたりしたら、娘が
色気づいてきたら、でもそれまず話を最近ね変わったけどどうしたのとか、そこからまず入ったらいいじゃないですか。
最近どうしたの、そんなファッションしてとか、そういうこと、
そうなんかすごい派手になったね、
私の時は先生から言われましたよね、なんかスカート短くしてたらなんか色気づいてどうしたよお前は先生に言うかいと思いながら先生から結構言われたけど、まあなんか親から言われたことはもうないですけど、
まあ、あとはまあ認めてあげてもいいと思うんですよ。そうやってしたい気持ちはよくわかる、お母さんもそうだったよって、
ああなるほどね、
でもねって、そうやってしてたらこういうふうに見られるんじゃないのって、こういうふうに見られる可能性があるよねって、そうやって本当に自分を大事にしてることなんだろうかっていう話がいいと思うんですよ。
なかなかね、冷静にね、部屋から出てきた娘がね、髪の色が変わってね、スケスケの服着てね、
室のね、高い服とか着てたら、
着てたら親として何やみたいな。
でもそこまで行くのに絶対ありますよね。いきなり一晩でそこには変わらないですよね。絶対そこまでの経過があるはずなので、
じわじわとね。
で一番最初の段階の時に、ね、兆候って言われるんであれば、一番最初の段階の時に、ちゃんと話をしてあげたらいいと思うんですよ。で、ちゃんとね、お子さんの思春期のお子さんの気持ちも汲んであげて、僕らだって思春期の頃ってね、やっぱりちょっと変わったことしたかったし、ね、派手なこともしたかったし、
はいはい、
あったじゃないですか、ね、そこは認めてあげつつも、でもこうなったらお母さん悲しいなとか、お父さん悲しいなって
。例えばね、木田さんね、じゃあね、タバコをどうも吸ってるっぽい、
はい、
タバコってなんかわかるんですよね、
はいはいはい、
で注意したいけども、はい、こういう時って、例えばもう、お前タバコ吸っとるだろう、なじょんって怒っていいんですか。
俺はその前段階として、僕どういう話をしてるかだと思うんですよ。要はこうタバコね、ダメなことダメなんだって教えてるんであれば、これすごく簡単ですよね。もうちょっとタバコの匂いするのと、どこどういうことやって話をしたらいいと思うんですけど、そんな話はもう家族で一切してない、いきなり出た、これなかなか難しいですよね。
蓄積だね、
とか
ですよね。だからこうね、いきなり何にもそういう話がない中で見つかって、こう直球でこう言ってしまうと、やっぱそこってすごく難しいところあるかもしれないですよね。子供からしてもおそらくね、言い訳をして終わりになるでしょうね。いや、もう友達が吸っとったところを追って匂いがついただけだとかね。
まあね、
まあ、あれですね、今日ちょっと参考になるのは、家族のルールっていうのをちゃんと打ち立ててないとね、いざという時に何にもできなくなりますね、
だからこれは前段階の話っていうのはすごく私は大事だと思います。
なんかでもすごいちょっと大変ですね。なんかほら、でもちょっとね、こうちょっとインターネットとかでこう、まあ出会い系とかね、
ありますね、
最近ちょっとまあ、ちょっとエッチなサイトとか、はいはいはい、そういうのを見てるっていうのが、まあ分かったと、見てるぐらいならいいけど、やっぱその出会い系とか怖いですよね。女の子とかも巻き込まれちゃうし、
ですよね、
こういう時にはまたこれこう、まあ、感情でぶつからないようにしようと思うんですけど、何これって多分言ってしまうと思うんですよ。
これもあの以前あのこのラジオでお話ししたの、うん、スマートフォンのルールの中でもこういうこと入ってましたよね。はいはい、前の段階でこれやっぱルール決めてたら
すごい楽、パソコンを持つ時とか、そう、スマホを持つ時にこれは親が買いたもので、あなたにレンタルしてるもの
です、そうですとかね、こういうことをしませんよとか、でこういうことをした時にはこうなりますよ、だからパソコンね、パソコン1週間禁止ですよとか、こうすごい楽ですよね、これをこう見てるでしょ、
そうか、
2人で、2人でルール決めたよねって、だからじゃあ1週間禁止ですとか、すごく簡単だと思うんですけど、これいきなり見つちゃって、うん、何もそういう話を一切してないのに、うん、普段がダラダラだったのに、うん、いきなりこうガチッとこう枠をはめようとすると、うん、まあ、お子さんの方も反発しやすくなるので、うん、まあ、普段のやっぱコミュニケーションじゃないかなと思います、やっぱり。
いや、そういうことよ。いや、これでもちょっとわかるわ、うん、あのある意味その方が子供を一人前として扱ってますよね、
う
ん
う
ん、
そうです、大人として、
大人として、
そこの部分はきちんと大人として扱いますよと。
そこを最初にしてるかしてないかですよね。
そうです。だから門限もそうだと思うんですよ。ね、門限10時に決めてたのに、これ10時5分になっても何も言わなかったら、次は必ず10時10分や10時半になるんですよ。で、そこでも何も言わなかったら、今度11時になり、深夜になり、やがて家に帰ってこなくなるっていう。やっぱりちゃんとルール決めたんであれば、お互い納得してルール決めたんであれば、そこは守ろうねっていうところはすごく大事じゃないかなと。
へ、破った場合ってどういうふうなお仕置きっていうか、お仕置きでいいんですか、
まあ、これは家で決めたらいいと思うんです。それは、お子さんの状態
で、ね。昔よくされたのがもう家に入れてもらえないとか、
押し入れに閉じ込める
、いや、もう玄関から本当に入れてもらえないとか、うん、そういうなんか、うん、どういうことをこうね、まあ、
門限破って、
そうそうそう、ルール破った時に、うん、具体的に、うん、
それはまあ話し合いでしょうね、
うん、まあそれはあのお子さんの状態見て決めたらいいと思うんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、罰ゲームしなくてもいいような気がしますけど
ねえ、と言われてもなんか意外となんか家ね、普通に、今度から気をつけなさいよぐらいで終わりじゃないそうな気がして。
でもそこは毅然とやっぱり叱らないといけない。
毅然とやっぱり、うん、あの、決めたルールに対しては。
ちゃんと答えてくれるのかな、
う
ん、
そうでしょう。
自信ないな、なんか。
頑張って。
やっぱりそういう時こそ、やっぱりお父さんの力もすごく大事ですよね。やっぱ毅然と、話をしていくっていう枠をかけていく。
なんかさ、家族ってさ、うん、何かで立てたくないから、うん、そういうところってこう平穏に済ましてしまいがちじゃないですか。
そうかそうか、
これはこそ転ばぬ先の杖だと思いますね。これをなあなあにしていくと、やがてやっぱ大きな失敗をするっていう、失敗を、小さな失敗を積み重ねるからこそ、社会人になった時に大きな失敗しないんですけど、そういう小さなね、こうしがらみとか波風とか、失敗をさせないようさせないようさせないように育てていけばいくほど、やっぱりやがて大きくなった時に、やっぱ失敗した経験がないから、大きな失敗を犯すようになりやすくなるんじゃないかなと私は思います。
そっかそっか。
これはあのラジオ聞いてらっしゃる皆さんでね、これからもしあの子供たちに何ですか、うん、あの、パソコンスマートフォンを買い与えようとしていらっしゃるとかね、うん、
はい、
子供要求しますからね、必ずね、ね、2学期からとかなんか ね、そういう時にも最初にちゃんと親子で言うんじゃなくて、ある種のまあ契約を結ぶようなつもりで、
いや大事ですね。あの飛行に最近あの走る お子さん子供の中にはですね、うん、多いのが、うん、要は飛行グループにいるとですね、懇切丁寧にいろんなことを教えてくれるわけですよ。万引きの仕方とか、バイクの盗み方とか。で、それがうまくいくと、要は褒められて、ね、こう仲間からこう生やし立てられるわけですよ。要はその環境がすごく自分にとって嬉しくて、心地よくって、そこに居続ける。ね、鑑別所や少年院入ってもそこに居続けてしまうっていう子供たちが多いんですね。ということは逆を言うと、それだけ家や学校や、地域社会の中でその子たちやっぱ褒めてもらってないわけですよ。じゃあきちんとしたことに対して認めてもらってないから、まあ、そういうグループへ行ってしまうっていう子どもたちも最近どんどん増えてきて、
ちょっと自己承認欲求みたいなのをちょっと間違ったところ
で、すごくね、すごく悲しいことだなっていうのは思うんですよね。だから周りの大人たちもそういうこと、そういう子どもたちもいるんだってことを知って、まあ、関わってあげるっていうのはすごく大事かなと。
そっか、ショッキングですね、それも。
今まで木田さんが出会った中でやっぱこの飛行はまずいなみたいなのも何回かあります？
この飛行はまずいな、そうですね、やっぱりあの保護者の方が、うん、子供が何をしているのかを全く知らないっていうのはやっぱすごく危険ですよね。
なるほど、うんうん、
まず家にいないとか、うん、ね、保護者の方が訪ねてもどこで何をしているか、誰と一緒にいるのかもわからない、うん、とかいうのはすごくやっぱまずいですよね、それは。
うん、こじれてるケースが多かったですか、そういう、
もうこれは時間かかります、
ね、時間かかる、
まあ、監視し合うんじゃなくって家族なんだから、うん、お互いがお互いのことを、
そうです、
知っとかないとですね、
はいはい、意識するってのはすごく大事ですね。
ああちょっといい勉強だった難しいけどね、
はい、難しい、まあ、
でも難しいけど、はい、そういうのはちゃんとやっていかないと、
向き合うってのはすごく大事です、
うん、それが向き合うってことですもんね、
はい、そうです。
子供の要求されたままに何か買い当てるのが親では、
そうなんです、はい、ね、子供を信じることと盲目的に放任するというのは全く違う次元の話ですので、ね、
はい、皆さんもこのコーナーで取り上げてほしいテーマがあったらこちらまで送ってください。お願いします、
はい、メールの方はラジオアットマーク RCC.netradio@rcc.net、 ファックスは 082-221-3300 221-3300、 おはがきは郵便番号 730-8504、 RCC ラジオ週末ナチュラリストまで送ってください。
さあそして木田さんから最後のお知らせでございまして、
はい、あ10月のですね、はい、12日のですね月曜日の祝日の日に、福山市のローズコムの方でですね、本校の学校説明会と、うん、それから11月の22日の日曜日にこれ、うん、第3回のあの公開フォーラムを、親子のコミュニケーションについて、これもあの福山市のローズコムの方で、行いますので、ぜひあのホームページの方にですね随時あの情報アップしていきますので、ぜひ皆さん来ていただけると、
ちょっと公開フォーラム気になります
ね。ぜひよろしくお願いします。
またぜひ近づいてご紹介していきたいと思います。
お願いいたします。
親子教育相談所でした。